はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は26日ですね、はい、毎週水曜日夕方4時からお届けしております。
はい、
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、国会の方はですね、はい、今予算の審議を衆議院で、はい、まあ、大詰めの時期を迎えておりまして、まあ、終盤になればですね、はい、地方と中央でそれぞれ公聴会を開いて、
はい、
幅広くご意見をいただき、そしてまた分科会というものを開いてですね、
はい、
で、まあ、各行政分野ごとにきめ細かに多くの議員から来年度の予算について、はい、意見をもらうということで、実は私重本守も25日昨日ですね、
はい、
あの衆議院の予算委員会の分科会で質問に立たせていただきました。
はい、
はい、あの国会質問は去年の臨時国会で雨庭のことを取り上げて、環境委員会での質問でありましたが、まあ、それ以来でありますから、久しぶりということで、
はい、
はい、でこの分科会というのはですね、
はい、
毎年のことなんですが、
はい、
比較的地元密着型の課題について取り上げて、
はい、
来年度の予算において、
はい、
例えば僕であれば京都選手の重本守ですから、うん、重本の選挙区でこんなことがありますと、
はい、
したがって、予算の手当てなんとかよろしくお願いしますねということが、結構言える貴重な場面なんですよね。
はい、
だから今回もいろいろなテーマについて分科会で取り上げたんですが、
はい、
国土交通省の所管する、はい、さまざまな政策について、
はい、
第8分科会というところで質問立ちました。
はい、
で今回はね、東山区の、月の輪学区の方からのね、特に要望が、はい、あります。鳥羽街道駅、
はい
はい、京阪鳥羽街道駅のね、
はい、
バリアフリー化っていうの、地元からすごいね、うん、期待がありましてね、
はい、
まあ、このことを取り上げて、しっかり鉄道局に対して、
はい、
予算措置をお願いしますと、
はい、
予算成立すれば箇所付けでしっかり鳥羽街道駅にバリアフリーの国3分の1の補助をね、
はい、
つけてくださいよということもしっかり言わせていただきました。
東山区ですね。
そうです、そうです、ね、東山区です。そうです、
月の輪学区もお年寄りが多い学区になりますもんね。
そうなんですよ、
うん、
で地元挙げてね、東福寺の周辺地域 の、はい、バリアフリー構想っていうのを作ってですね、
はい、
駅だけではなくて、周辺の道路もなるべく平坦で、はい、お年寄りでも歩きやすい街にしようとかですね、
はい、
地域全体としての構想の重要な位置づけとして、その鳥羽街道駅のバリアフリー化と、
はい、
いうこと。実はね、去年予算つかなかったんですよ。
そうなんだ。
そう、う
ん
うんうん、去年からもうずっと熱心に地元は要望してたんですけども、全然予算がつかなかったもんですからね、
はい、
まあ、私も国土交通省出身ですしね、
はい、
鉄道局に仲間もたくさんおりますけども、まあ、しっかりと国会質問の中で取り入れて、
はい、
確実につけていこうと、
はい、
いうこともやっております。
うん、
あとはですね、環境委員会で、はい、臨時国会で提案した雨庭についても、
はい、
これは国としても省庁横断的な、はい、その勉強会を作ってほしいと、
はい、
臨時国会でお願いしたところ、今早速省庁横断的にやる会議を立ち上げてくれて、
あ、はい、
そうそう、雨庭というものはそもそもどういうもので、まあ、これからどんな機能をね、
はい、
兼ね備えたものを考えて広げていかないといけないのかということを、
はい、
あれなんですよ、ちゃんと動いてくれ始めたんですよ。
去年ね、小泉大臣が、
そうそう、
雨庭といえば重本という
ぐらい、そうそうそう
そう、雨庭、雨庭、雨庭と、
そうそうそうそう、で京都でもね、今堀川市場の交差点で今、はい、2カ所目のね、雨庭の整備が進んでるんでね、ぜひ堀川市場通りになったら車から見てほしいんですけどね、
はい、
まあ、それをもっともっと増やしていくと、
ね、大雨の時のね、 雨水をちゃんとそこで吸収してくれ、貯めてくれてっていう。
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ。
すごい、ね、雨も、1日で終わらない雨が多くなってきましたからね。
いや、そうなんですよね、記録的短時間大雨とかね、はい、長引く線状降水帯とかですね。
そうですね、
ありますしね、それはまだ一つですね。でもう一つはね、はい、雨といえばね、はい、最近その台風が日本列島に近づいてきて、はい、何日後にはこのルートでこれぐらいの雨を降らすであろうとか、うん、相当異常気象とは言いながら台風についてはですね、その数日後のその状況がかなり予測ができてきますよね、
はい、
だからこのラジオを聞いてらっしゃる、あのドライバーの皆さんもご経験あるかと思うんですが、最近では鉄道においてですね、はい、計画運休ってあるじゃないですか。
そうですね、
はい、あるいは高速道路も、はい、その計画的に通行止めをしますよと、はい、いうことをアナウンスし始めたし、はい、まあ、これに対する国民の理解も随分広がっていった、
はい、
でも一方においてその物を運んでるトラックの運転手さん、
はい、
このラジオ聞いてらっしゃる方もいると思うんですけど、トラックの運転手、物流については、はい、すごい台風の接近が予測されてても、
うん、
これ誰もじゃあ物流を計画的にちょっと足止めしましょうっていう仕組みがないんですよね今、だから結果としてでも台風が来てね、トラックが横転しました、うん、荷物がバラバラこぼれてしまいましたっていうのはたまに見ますよね、はい、
見ますね、
台風のニュースでね、まあ、そうなるとトラックの運転手さんがまずその命をかけて、ね、はい、大雨の中走っているということにもなるし、その命を、ね、ドライバーの命を守らなあかんと、
はい、
あるいは荷主さんの大切なお荷物をね、
はい、
そういったことから守らないといけないから、はい、やっぱり誰かがその異常気象時におけるトラック物流の運行のあり方について考えていかなければならない時期じゃないかということもちょっと今回取り上げたんですよね、
はい、
うん、で例えばね、重本トラック株式会社がそのいや今日は雨やし運転手大丈夫大事やから、これ安全のためにその荷物運ぶのをやめますと、
はい、
で言うたら今度山田軽貨運輸が出てきて荷物取ってるとかね、
はいはいはい、うちが行って行きますみたいなね、
あるいは京都でみんな話し合って危ない時はやめようぜって言っといても、はい、大阪から入ってくるとかね、
はい、
したらもう収拾つかんじゃないですか。
そうですね、
だから誰かがやっぱりいやこういう条件のもとにおいては、うん、その物流を一旦止めようというような取り組みを工夫しながら進めていかなければ、
はい、
やっぱりこのラジオ聞いてもらってる運転手さんの命も守れないと、
はい、
ということなどなどですね。
そうですね、
うんうん、
本当にその地域だけ止まっちゃって、うん、隣の地域でね、
うん、
荷物をっていうことになってしまうのもね、うまくいかない原因になりますもんね。
そうそう、だから、まあ、京都でいただいているさまざまなそういった課題を、うん、まあ、予算委員会で重本守が政府にぶつけてですね、でそれが全国にそのあらゆる地域にも国民にも、うん、役に立つというやつね、はい、まあ、そういうスタンスでいつも仕事をさせていただいてますから、まあ、一日も早く予算をまず成立させて、
はい、
まあ、より良いね、町づくり、はい、ね、国づくりを進めてまいりたいと思います、
はいはい、ね、毎日大変忙しいところだと思いますが、
そうですね、
また来週も、はい、いろんなお話お待ちしております、
はい、しっかりと国会で頑張ってまいります、
はい、じゃあまた来週
ありがとうございました。